こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。離婚で壊れる子供たち心理臨床家からの警告は、臨床心理士であり、家庭裁判所の家事調停委員も長年務めた田瀬一大が、親の離婚を子供の発達と心理の問題として検討した新書である、2010年に刊行され、離婚そのものを一律に非難するのではなく、夫婦関係の終結が日本ではしばしば親子関係の断絶へと直結する現実に警鐘を鳴らす著者の関心は、親が抱える苦痛や法的な勝敗よりも対立別居看護をめぐる争い、面会交流の断絶といった過程を子供がどう経験するかに置かれている臨床経験調停実務、海外で得た共同養育と調停に関する知見を背景に、子供を夫婦の葛藤から切り離し両親との関係を可能な限り守る必要を論じる、離婚を考える親だけでなく、支援職や制度に関わる人にも子供の利益を具体的に問い直させる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、夫婦の別れを親子の別れにしないという中心課題本書の中心には、日本の離婚後に生じやすい夫婦の別れ、親子の別れという構図への批判がある。夫婦が同居を解消することと、子供が一方の親との日常的継続的な関係を失うことは、本来は別の問題である。しかし看護をめぐる対立が激しくなると、子供は一方の親を選ばされるような位置に置かれ、もう一方の親への愛着や思い出まで扱いにくいものになり得る。著者はこの状況を親の権利や感情だけでなく、子供の発達上の安定を損なう問題として捉える。重要なのは、離婚後にも両親が完全な敵対者にならず、子供にとって相手の親を否定しない姿勢を保つことである。もちろん暴力や虐待など安全を脅かす事情がある場合には接触を当然視できない。本書の問題提起は無条件の交流を唱えることではなく、安全を前提に親の対立のために子供の親子関係まで断ち切らない制度と行動を求める点にある。次に、前思春期の子供が抱えやすい責任感と喪失感、著者は親の離婚が子供に及ぼす影響を年齢差と結びつけて考える。とりわけ9歳から12歳頃の前思春期は家庭が続くものだという感覚を十分に形成している一方で、親の問題を自分なりに引き受けてしまいやすい時期として重要視される。子供は夫婦の不和を正確に理解できないため、自分が悪い子だったからではないか、自分がもっと何かできれば離婚を防げたのではないかと原因を自分へ向けることがある。親が直接そう告げなくても家庭内の緊張、愚痴、疲弊した様子は子供に責任感や不安を抱かせる材料になる。本書が示すのは、子供に事情を隠すか、すべてを説明するかという単純な二択ではない。子供を夫婦間の相談役、伝言役、判定者にしないこと、離婚の責任が子供にないと繰り返し伝えること、生活の見通しを年齢に応じて示すことが必要になる。心理的な傷つきは表面的な落ち着きだけでは測れないという注意もここから導かれる。さらに、看護をめぐる争いが子供を葛藤の当事者に変える危険、離婚の局面では住居、生活費、面会交流など解決すべき実務上の問題が多い。本書はそれらの交渉が親同士の怒りや復讐心と結びつくとき、子供が最も大きな負担を負うと見る。子供は両親の双方を大切に思っていても、片方の親の前で他方への親しみを表しにくくなる。さらに、親が子供を通じて相手を非難したり、相手の情報を探らせたりすれば、子供は本来担うべきでない役割を負わされる。こうした状況では子供の言葉や態度も、自由な意思だけでなく親への忠誠を恐れ期待への適応に左右されうる。著者の視点の特徴は、子供の希望を単独で切り取るのでなく、その希望が表明された関係環境を含めて慎重に見る点にある。親が勝敗を争うほど子供の利益は抽象的な標語になりやすい。したがって必要なのは、相手を配偶者として受け入れ直すことではなく、子供のもう一人の親として最低限尊重し、子供を葛藤の証拠や武器にしない共同の責任である。そして面会交流と共同養育を子供の安心の条件として考える。本書は、離婚後の面会交流を単なる親側の要求としてではなく、子供が両親とのつながりを保つ問題として位置づける。著者は米国での調停研修や共同養育の観察経験にも触れ、日本の実務や社会意識では離婚後の父親が子供の生活から遠ざかりやすいことを問題にする。ここでいう共同養育は、元夫婦が親密な関係を維持することではない。別居後にも子供の生活、教育、健康行事に関して必要な情報を共有し、安定した親子関係を支える姿勢を意味する。ただし、面会交流の頻度や方法に唯一の正解があるわけではない。高葛藤の関係では、子供が受け渡しのたびに緊張したり、親の非難を聞かされたりするなら形式だけ整えても利益にならない。 著者の問題提起は、接触の有無を理念化するより子供が安心して一方の親と会い、もう一方の親にその経験を隠さずに済む環境をどう作るかにある。安全への配慮を欠かさず、対立を子供に見せない指示の設計が不可欠となる。最後に別席調停の限界と、早期の修復対話支援という提言、田瀬は臨床家であると同時に、家庭裁判所で調停に携わった実務家でもあった。この背景から本社は、離婚後の結果だけでなく、離婚を決めるまでの対話の過程にも目を向ける。著者は、日本で一般的な別席での調停が、強い対立や安全上の懸念に対応しやすい一方、相手の言葉を第三者経由で受け取ることにより、誤解や敵対的な構図を固定する可能性も持つと考える。対して、米国で学んだ同席型の調停やメディエーションの経験を参照し、条件が整う場合には、当事者が第三者の下で問題を直接整理する意義を示す。これは常に婚姻の継続を求める主張ではない。暴力などの正当な理由がある場合には、安全確保が優先されるべきであり、修復を強いることはできない。その上で、離婚を考え始めた早い段階で、夫婦関係の修復可能性、親として協力できる範囲、子供への説明を検討する機会を持つべきだという提言である。法的結論を急ぐ前に関係の損傷を見極める点に本書の予防的な性格が現れている。結論として本書は、離婚を検討している親、すでに別居離婚後の子育てに困難を抱える親、さらに家族相談、教育、福祉、法律、調停に携わる読者に適している親の不和を単に私的な問題として扱わず、子供の愛着、安心感、生活の継続性に関わる課題として考えるための視点が得られる。特に実践上は、子供を伝言役や味方にしないこと、相手の親を子供の前で責めないこと、親子交流を安全に支える条件を具体的に検討することの重要性を確認できる。一方で、本書の議論を個別家庭に機械的に当てはめるべきではない。DV 虐待支配的関係がある場合は、親子関係の維持より当事者と子供の安全が優先されるからである。類書には法律手続や離婚後の生活設計を中心にするものも多いが、本書の特徴は臨床心理家事調停。共同養育をめぐる比較的な視野をつなぎ、争いの過程そのものが子供に残す影響を問う点にある。離婚の是非を単純化せず、それでも子供に何を失わせないかを考えさせる。警告性と実務的関与を併せ持つ書である。ご支援いただける場合は田瀬一大。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。